如果なければこういうことはできません。
我们现在人都是在追求这三个。
今の人々がみんなこの三つのことについて追い求めてるんです。
第一个、
一つは
钱多、
金が多くが欲しい。二つ、
享受、
あ、楽しみがあるように。
第三个、
三つ目、
出名、
有名になるように。
但是摩西一天晚上就把它放弃。
しかしモーセは一晩中にこの三つのことを全部捨ててしまった。
因为他向往那看不见的富足。
なぜなら彼が目に見えないその富を待ち望んでいるからです。
这个就是他的信心。
これは彼の信仰です。
但是有信心并不等于不需要受苦。
しかし信仰があるからといって苦しみを受けなくて済むというわけじゃありませんよ。
好，所以摩西的一生啊，我们可以分作三段。
だからモーセの一生涯を三つの段階に分けることができます。
第一段是一岁到四十岁。
まず第一段階は一歳から四十歳まで。
这是一种预备阶段。
これは予備の期間中というんです。
他受尽埃及所有的教育。
彼はエジプトのすべての学問を受けたんです。教育を。
说话行事都有能力。
彼の言葉、彼の行いはすべて力がある。
那这个四十年让他有一个工具来服侍神。
そしてこの40年の間、彼は一つの道具として備えて神に奉仕するために。
今天的摩西五经，这是摩西写的。
那今日我々読んでモーセの五章、これモーセによって書かれたものです。
这是一个写的非常好的书。
とても良い書簡書かれたんです。
好像保罗。
またパウロのように。
新约圣经差不多有十三卷是他写的。
新約聖書には十三巻が彼の手によって書かれたんです。
他在世界上的学術水準也相当的高。
彼は世の中のその学問も非常に豊かです。
所以今天不是说我想要做圣工，教育就不重要。
だから見働きするから教育は軽んじてはいいということじゃありません。
我们想要做圣工，这是属灵的，世上的教育也是很重要。
あ、見働きをするにはこれ霊的なものです。しかし世の中の教育も大事にしないといけません。
因为世上的教育会给我们一个工具来服侍神。
なぜならば世の中の教育は私たちの神に奉仕するの道具にとして備えてられてます。
所以摩西前四十年呢，这是相当享受的人生。
那摩西の40歳まではとっても楽しみの人生を過ごしてきた。
但是神要他用他来带领以色列百姓。
しかし神が彼を選んでイスラエル人を導かせるには。
那带领以色列百姓只有信心是好，但是不够的。
それはただ立派な信仰だけじゃ足りません。
哦，所以要经历操练。
だからそこで彼に訓練しないといけません。
所以摩西的人生啊后。从四十岁到一百二十岁，经历两种苦难。
だからモーセの四十歳から百二十歳までには二種類の苦難に受けて。
第一种苦难是四十岁到八十岁。
一つ目の苦難は四十歳から八十歳です。
这是属灵上的预备。
これは霊的な備えでありましょう。
所以我们仔细看哦，这个摩西受苦啊，从四十岁到一百二十岁，这个是可以解释的。
まあ、よく40歳から120歳まで受けた苦難についてはよく見ればこれ説明がつくものです。
我们在没有信主以前、
私たちも信仰に入る前に、
有时候我们遇到一些苦难的事情、
時には苦難、苦しみに出会った時、
我们都把它想说、啊、这是巧合了、这是运气不好了、这是我不小心了、
あ、これは偶然だ、これは私運は悪いわ、私が気がつかなかったためだと言うんですが、
就把它想说、啊、这很倒霉、这个最好不要、
あ、本当運は悪いな、なければいいなと思うんですが、
但是我们信主以后、
しかし信仰に入ってから。
发现了苦难是可以解释的。
啊，苦难については説明がつくんです。
主耶稣说，如果神没有允许你一根头发也不会掉。
イエス様曰く、もしも神の許しがなければ、あなたの髪の毛一本も落ちることはないんです。
所以圣经才说患难我们要思想。
だから聖書では患難にあった時はよく考えなさいと言うんだ。
为什么要思想？
なぜ考えるんですか？
要思想神让这个苦难临到到底要我学什么？
すなわち神はこの苦難を持って私に何を学ばせるかっていうこ
と。所以有人说苦难好像是化妆过的祝福。
ある人が言うには苦難っていうのはお化粧をしたような祝福だという。
看起来是不好。
見た感じで良くないんですが、
但是经过苦难之后提升我们属灵的品质。
しかしその苦難を経て我々の霊的な品質が高められるんです。
那这本身是好的，是一种福气。
だからその苦難自体はいいものであって幸せであると。
所以如果我们在苦难中能够了解神要我们学什么。
ですから苦難の中にあって、そしてその中から神を私に何を学ばさせるかを考えると。
苦難是有意义的。
そうするとこの苦難というのは
也是
有意義でしょう。
值得感谢的。
そして感謝に至るものだ。
好， 所以这个摩西到四十岁到八十岁，到底神叫他学什么？
ではモーセの40歳から80歳の間にモーセが神がから何を学べさせるか。
我们来看出埃及记。
出エジプト記見ましょう。
第三章。
三章。
出埃及记第三章。
出エジプト記の三章。
第三章第十节。
三章の十節。
故此我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓，的百姓以色列从埃及领出来。神要摩西将他的百姓，都以色列百姓领出来。
神がモーセに対してイスラエルの人々をエジプトから導き出させると。
这是一个责任的托付。
これは一つ託された責任です。
但是摩西怎么回应呢？
そしてモーセどう答えたでしょうか？
摩西对神说：“我是什么人，竟能去见法老？”
モーセが神に対して私は一体何者でしょうか、私はパロのところへ行けるのか、
将以色列百姓从埃及领出来呢、
そしてイスラエル人を人々をエジプトから導き出すのでしょうか。
结果摩西对自己的能力打上一个问号。
モーセは自分の能力に対して一つの疑問をつけました。
其实圣经说他是说话行事都有能力的人。
もともと聖書には彼は語ったこと、なすこと、とても力あるものというんですよ。
今天这个工作要托付给他。
で今日はこの見働きは彼に託する。
他竟然觉得自己很不配。
しかし自分にはそういう仕事にふさわしくないと思うんだ。
这个就是40年旷野磨练的结果。
これはすなわち40年間アラノの訓練の結果です。
让他了解我们只不过是一个人。
それによって自分はただ一人の人間しか過ぎませんと。
我们是很有限的。
とても限りのあるものだと。
那人对自己有这样的了解，我们才会靠神。
もしも人間が自分に対してこういう理解した上であれば、そして神に頼ることもできる。
那人有这样的了解、神跟我们同工之后、我们才会完全归荣耀给神。
そして己を知った上で、神が共に働いてくれさるならば、その栄光を神に帰することもできる。
我们才会彻底了解、我只是工具、真的在成就大事的是神。
また徹底的に自分はただ一つの道具に過ぎません。本当のことをなすのは神であることを。
事实上也是这样。
事実もそうです。
红海分开。
紅海は分かれたと。
是摩西让他分开吗？
これはモーセによって分かられたんですか？
是借着他手中的杖。
それは彼の手にある杖を通して。
但是这是神的能力。
しかしこれは神の力でしょう。
磐石流水。
岩から水が流れてくる。
是借着他手中的杖。
それも彼の手にある杖を通して。
但是这是神的能力。
そうです。神の力の現れです。
所以很多的这个大的奇事都是神的能力显。
多くの奇跡というのはみんな神の力によって現れたんです。
他只是一个工具。
彼はただ一つの道具に過ぎません。
所以今天经历过苦难磨练以后。
ですから苦難をの訓練を受けた後に。
我们自己会了解，我只是一个人。
私たちも私はただ一人の人間に過ぎませんと分かるんです。
所以我们在使徒行传里面看到。
また
使徒行很重要的工人。
使徒行の中から二人とても重要な働く人を分かるんです。
一个是彼得。
一人はペテロです。
在美门的门口，他叫一个瘸子起来走路。
彼は美しい門の前には足の泣いた人を歩かせたんです。
大家一直看彼得。
みんながペテロを見たんです。
彼得说：“你为什么看我？”
ペテロ、なぜ私を見つめるんですか？
你以为是我凭自己的虔诚跟能力让这个人走的吗？
私の経験と力によってこの人に歩かせたと思うんですか？
我只不过是人。
私はただの人間だ。
这是因为拿撒勒人耶稣的名叫他起来走。
これはナザレル人イエスの名によって彼を歩かせたんです。
所以在彼得的心里面，他一点点都不感觉得这是他做的事。
だからペテロの心の中で自分が成したこととはじっとも考えてません。
有一次保罗行了一个很大的神迹。
ある時パウロ大きな奇跡を行った。
哇，大家牵牛来要献祭给他。
みんなが牛を連れてきて捧げようとしてる彼に。
保罗很害怕。
パウロ恐れたんです。
撕裂衣服跳进众人中。
そして服をそれを裂いてみんなの中に飛び込んで。
说诸位，我只是一个人。
皆さん私はただの人間にすぎません。
跟你们是一样的。
皆様と同じ性質ですよ。
你们应该归荣耀给神。
あなた方がこの栄光を神に帰すべきですって。
所以今天我们要服侍神。
だから今日神に仕えるものは。
有时候要经过操练。
時には訓練を受けてから。
所以完完全全的舍掉自己。
すなわち完全に己を捨てるんです。
好像一个空的器皿。
ちょうど空っぽの器のようなもの。
能够被神充满，被神所用。
そして神に用いられて神に満たされるように。
那成就神的目的之后，能够完全归荣耀给神。
そして神の目的を全うした後に全ての栄光を神に帰するように。
所以在我们教会里面呢、
私たちの教会の中では。
真的，我每一个人服侍人都战战兢兢的。
啊，みんな本当恐れ恐れおののいて神に仕えるべきです。
我真的不敢提到自我。
自分自我を提起されません。
因为我们知道一切工作都是神做的。
なぜなら全ての御働きは神がなさることです。
但这需要经历苦难，我们才会有这种自觉。
しかしこれは苦难を経てからやっと自覚ができたんです。
有时候苦难来到。
時な苦難が来る時。
你像保罗行这么多神迹。
パウロはたくさんの奇跡を行ったけれども。
但是他身上有一根刺。
しかし自分の身の上に、トゲがあったんです。
他祷告三次。
彼は三回祈ったんです。
他为别人祷告很有功效。
彼は人のために祈ると効果があるんですが。
但是他为这根刺祷告神就是不听。
しかし自分のトゲのために祈ったと神は聞いてくれないんです。
为什么？
なぜなの？
要让他知道。
それ彼に分からせるんです。
就是。我们人原来是软弱的。
人間というのは弱いものであることを悟らせるんです。
那这样啊，我们做荣耀，我们做了大功之后，我们再不会因为我们所做的功骄傲而跌倒。
そうすれば私いくら大きな御働きしても、その御働きによってつまずくことはないように。
我们也不会因为我们做了什么工作而强调自我。
あるいはその御働きしたことによって自分は偉いと言わない。
因为我们只不过是一个器皿。
我々一つの器に過ぎませんから
です。所以摩西为什么要受苦四十年？
なぜモーセ40年間の苦しみを受けるんですか？
那从80岁到120岁。
そして80歳から120歳の間に。
这是第二种苦难。
これは二つ目の苦難です。
摩西曾经求神说：“你把我生命拿掉。”
モーセはかつて神に私の命を取ってくださいと言うんです。
因为这一群人好像小孩子。
なぜならこの人たちが幼子のようだ。
红海不能过也要打摩西。
後悔渡れなくてモーセを殴るんです。
没有水喝也要打摩西。
飲む水がなくてもモーセを殴るんです。
路难难走也要埋怨摩西。
歩きにくい道でもモーセを殴るんです。
你现在看，我们现在生两三个孩子都很难带了。
私たち子供二三人でもなかなか育てませんよ。
这么多以色列百姓像小孩子。
こんな多くなイスラエル人は幼子のように。
哇，那很辛苦啊。
とても大変なことでしょう。
摩西一天到晚就是在审判他们这个对那个错。
だからモーセは一日中は彼らを裁いてるんです。
这很辛苦啊。
本当に苦しい。
但是为了完成神的工作。
しかし神の御業を完成するために。
所以他必须要受苦。
彼は必ずこの苦しみを受けないと。
所以他第二个苦就是要完成神给他的托付。
だから彼の二つ目の苦しみはこれは神から託されたものを全うするためです。
所以今天我们为什么受苦？
なぜ私たちも苦しみを受けるんですか？
神对我们有一个托付。
それは神から私たちに何か託しているからです。
那我们将来要向神交账。
やがてその神に、その答えるには。
按着我们所交的账来得到赏赐。
それに私たちが答えたものにおいて、その報いを受けるんです。
那这个工作要做完，也很辛苦啊。
だからこの仕事を終わらせるのも本当辛いですよ。
因为你想想看，我们在世界上要谋生来维持自己家庭。
世の中でいろんな働いて、そして自分の家庭を育てていくには。
这真的也是很辛苦。
これも辛いことでしょ。
那再加上神的工作。
またその他にも神の仕事もある。
我们还有另外一个担子。
それもう一つの重荷があるんです。
这真的很辛苦啊。
本当に辛いです。
但是这个辛苦是有价值。
しかしこの辛さによってその価値があるんです。
所以保罗才说，这个自战自坚的苦主要成就极重无比永远的荣耀。
那保罗曰く，このしばらくの間の苦しみはこれ永遠のその栄光を全うするためです。
我们看哥林多后书。
コリント人の第二の手紙見ましょう。
哥林多后书。
コリント人の第二の手紙。
第四章。
第四章。
十七节。
十七節。
第四章十七节，
四章の十七節。
我们这自战自坚的苦楚，为要我们成就极重无比永远的荣耀。十八节，
十八节。
原来我们不是顾念所看得见的，乃是顾念所看不见的，因为所看得见是暂时，所看不见是永远。这里讲所看得见的是暂时的。
ここで言うには、見えるものは、そのしばらくのものです。
就是这个。地上的名利享受，
すなわちこの地上における名利あるいは楽しみ、
暂时，
これは一時的なものです。
那看不见的，
そして見えないものは、
天国的赏赐，
天国の賞与です。
天国的荣耀，
天国の栄光です。
天国的永生，
また天国の永遠の命です。
这个是看不见的，
これ見えないものですが、
但这是永远的。
しかしこれは永遠に続くものです。
这个就是基督徒的价值观。
これはすなわちクリスチャンの価値観です。
那因为这个价值观，所以我们就产生一种。另外一种生活方式。
だからこの価値観によって私たちが違った生活 啊，方法になるんです。
就是我们愿意为神的工作来牺牲受苦。
すなわち私は喜んで神の御働きに、仕事をするんです。
因为这会成就极重无比永远的荣耀。
なぜならそれによって永遠の重い栄光を表すんです。
有时候我们到了过四十岁以后，
時には40歳過ぎると、
我们常常会想一个问题。
一つの問題についてよく考えます。
就是我这样活着有没有意义？
私こういう生き方が一体意味があるかと。
我这样活着有什么价值？
またこの生き方は価値あるのかと。
我们人在年轻的时候很少想这个问题。
人間は若い時はこの問題があまり考えません。
因为求学完马上要去就业。
なぜなら勉強した後にこれから仕事をするんだ。
建立一个生活的基础。
これから生活の基礎を育てるんだ。
但是到了四五岁就稳定以后。
しかし40歳50歳が安定した時に。
你就开始想我这样活着到底为什么？
その時初めて私こう生き方が何のためだと考える。
到底人生意义在哪里？
一体人生の意義がどこにあるかと考えます。
有一个信徒啊。
ある信者が。
他大概是学电子工程的。
まあ彼は電子工業を勉強したんです。
他去上班了。
そして仕事会社に勤め。
上班了几个月，他就发现了，难道我到六十五岁退休都是这样上班下班上班下班这样做同样的事情，做三十几年吗？
会社勤めて初めて考えて、私は六十五歳まで毎日こんな仕事ばかりするんですかと。
他就开始在想，我这样到底上班是什么意思？
そして会社勤めは一体どういう意味あるかと考えます。
然后他想想来想去，他就发现我如果用这一些精神力量哦。来服侍神不是更好吗？
彼は考えた結果、もし私この時間そのこの精力を持って神に仕えたらもっと素晴らしいじゃないかと。
以后他就辞职啊，出来报考神学院。
そして会社辞めて神学院を申し込んだんです。
啊，做神学生的时候，啊，他的生活费大概只有他在公司里面上班的四分之一。
そして彼神学生の時の給料は。会社勤めの給料の4分の1しかないんです。
但是对他来讲，这一条路很有意义。
しかし彼にとってこの歩んだ道はとても有意義だ。
很有价值。
価値のあるものだ。
所以今天呢，不是生活很舒服就值得我们羡慕。
だから今日快適な生活だから羨ましく思うわけものじゃありません。
最值得羡慕的生活方式是最有价值的生活方式。
一番羨ましい生活というのは一番価値のある生活方式です。
那个最有价值的生活方式就是愿意为神的国。来牺牲
だから価値のある生活というのは喜んで神の国のために犠牲することです。
这是为什么我们要受苦。
だからそれはなぜ私たちは苦しみを受けることの原因です。
教会好像一块田。
教会は一つの田んぼのようだ。
这个土产要增加，要很多牛在里面耕。
そこに、その耕作物を得るにはたくさんの牛がここ耕かないといけません。
所以教会的圣工发展需要很多人的牛啊，很投入牺牲，叫默默去耕耘。
だから教会の御働きを発展するためにはたくさんの牛がそこに黙々と働かないといけません。
所以为着神的一种奉献跟受苦，这是一种恩典，也是一种机会。
だから神のために貢献するあるいは苦しみを受けることはこれ一つの恵みでありましょう。
曾经有一个老年人，
かつてある老人が。
他对一个传道人说：“
彼がある伝道者にこう言った。
我年轻的时候，人叫我当传道。
私は若い時に人から伝道者になるように勧められた。
我在想，我怎么这么傻会去当传道？
私は思うには、なぜそんなバカに伝道者になるんですかと思ったんですよ。
因为在五零年代哦，在台湾，他就有车子可以开了。
なぜなら1950年代に台湾では彼も車を持ってるんです。
收入很高。
そしてとても高い収入を得てる。”
他想我怎么会这样傻呢？
后来思う私はそんなバカなことをしませんよ。
后来他的人生经历过一辈子。
そしてそこから人生を過ぎて。
经历过生意的失败。
そして商売が失敗して。
家庭的患难。
また家庭に患難があった。
以后身体又出问题。
そして体も問題が起こった。
这样磨到最后，他忽然发现了。
で最後の最後になってやっと見つけたんです。
他年轻的时候那个念头是错的。
若い時のその考え方が間違ったと。
其实啊，一个人如果能够从小就为着神的事情来负恶，这个是最大的恩典。
だからもしも小さい時から神のためにこの重荷を背負うならば、これは一番大きいが。
但是可惜他是到最后一个阶段他才了解。
しかし惜しいこと彼は最後の人生の最後にやっと理解したんです。
所以为什么要受苦？
なぜ苦しみを受けるんですか？
以摩西来说，
モーセしてみれば
四十岁到八十岁就是要预备他的服事。
啊，四十岁から八十歳は彼の奉仕のための備えるんです。
所以用受苦来提升他的灵性。
苦しみを受けることによって彼の霊的レベルは高められる。
从八十岁到一百二十岁。
そして八十歳から百二十歳までは。
就是要完成神的托付。
神から託されたものを全うするんです。
なの、因为这样受苦。
そのために苦しみを受けるんだ。
我们看彼得、雅各、约翰。
またペトロ、ヤコブ、ヨハネ見ましょう。
这三个都在遍貌山看过主耶稣遍貌。
あ、この三人が共に、山の上でイエス様の顔を見顔を変えたことを見ました。
这三个人死都是逼迫而死。
しかしこの三人の死はすべて迫害を受けて死んだんです。
啊，他最后一个阶段过得很辛苦。
彼らの最後の段階がとても苦しみながら過ごしてる。
但这是一种恩典。
しかしこれは一つの恵みです。
所以斯提凡被人用石头打的时候。
ステパノが人から石で殺された
時、
彼は天が開いたのを見たんです。
主耶稣在天上等他回去。
イエスが天の中で彼が帰ってくるのを待ってるんです。
这个就是我们人生最后的盼望。
これは人生にとって最後の望みでしょう。
我们离断气的时候，希望看到天开了。
我々息が取られた時に天が開くのを見たいんです。
主耶稣等我们回去。
イエスは我々の帰るのを待っててくれるんです。
在天国要赏赐给我们。
そして天国で賞与を得るんです。
但是我们常常发现。
しかし私たちはよくこう思います。
我活着的时候想当所罗门。
生きてる間にソロモンのようになりたいんです。
但是死的时候我们要想当保罗。
しかし死ぬ時はパウロのようになりたいと思う。
公義的冠冕为我存留。
義の冠は私のために備えてるっていう。
但是活着的时候都是所罗门的梦。
しかし生きてるのは全部ソロモンの夢ばかり考えてる。
这好像不太可能。
これは不可能だろう。
这是第一个摩西的苦。
これまず第一モーセの受けた苦しみです。
那第二个就是以色列百姓的苦。
もう一つはイスラエル人たちが受けた苦しみです。
为什么神要让以色列百姓受苦？
なぜ神がイスラエル人たちに苦しみを受けさせるのかと。
首先，我们来看一段圣经。
ある聖句を見てみましょう。
ローマ書。
ローマ人への手紙。
ローマ書的第五章。
ローマ人への手紙五章。
第四节。
五章の四節。
第三节啊。
三節から見ましょう。
不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜，因为知道患难生忍耐。第四节。
四節。
忍耐生老练，老练生盼望。第五节。
五節。
盼望不至于羞耻，因为所赐给我们圣灵将神的爱浇灌在我们心里面。这个第三节告诉我们，
三節からは、
在患难中要欢欢喜喜。
あ、患難をも喜びなさいと。
患难生忍耐。
なぜなら患難は忍耐を生み出すんだ。
第四节。
四節。
忍耐生老练。
忍耐は連達を生み出す。
这个中文很难了解了，什么叫做老练？
まあ連達というのは理解しにくいですが。
日文怎么办？
练打，老练。
练打哦。那如果看英文就比较了解。
しかし英文版を見るとわりかしわかりやすいです。
英文叫 character 哈 ，character 这翻回来就是个性。
啊，英文的 character 这样子 ，character 这样子呢，人的个性です。
患难到最后就是要改变我们的个性。
患难の最後にすなわち我々の個性を変えるんです。
哦，
性格を。
那改变到什么个性呢？
じゃあどういう性格になるんですか？
跟主耶稣一样的个性。
イエス様と同じ性格になるようにと。
那就对了。
那それだったら正しいんです。
所以这个患难啊，要在我们身上就是要改变，我们这个人。
だから患難によって我々個人を変えられるんです。
所以有时候我们自己听道理啊，要改变的，听了几十年好像没有办法改变。
那我々説教聞くとも自分変えないといけない。何十年聞いても変わらないといけませんよ。
但是经历过大患难以后，
しかし大きな患難を経て、
这个人改变了。
この人は変わったって。
真的很奇妙。
とても不思議です。
有时候我去看一个弟兄。
ある時私ある兄弟を見舞いに行った。
以前我每次去看他就听他在讲教会这个不好那个人不好。
いつも会う時には彼が不平不満この人も悪いあの人も悪いと言うんです。
后来他经历过两个很大的患难。
しかし後になって彼二つの大きな患難を出会った。
我就去看那个弟兄。
またその兄弟を訪ねてみた。
哇，他忽然就讲了。
彼突然こう言い出した。
过去很骄傲。
私過去はとても高ぶった。
然后现在开始看圣灵报。
これから私聖霊月刊を見るんです。
每一篇文章都很好。
まあとてもいい文章を書いてるんだ。
我开始看圣经。
私も聖書を読みました。
面子很好。
とても立派だ。
我真的过去对人爱心不够。
過去私は人に対して愛が足りない。
我发现这个弟兄改变好大。
啊，この兄弟本当大きく変わったと私は思いました。
经历过患难之后，他真的看到了自己。
患难を経て、そして己を見出したんです。
而且他一直在进步啊。
そして進歩しつつあるんです。
真的是患难的好处啊。
これは患難のいいところでしょう。
所以有时候我们经历患难，真的要求神给我们智慧。
だから患難に遭った時は神に知恵を求めなさい。
到底神要我学什么？
一体私は神は何を学ばされるんでしょうかと。
所以雅各书里面呢，开始就在讲患难。
だからヤコブの手紙一番最初からも患難について語ってるんです。
我们看雅各书。
ヤコブの手紙見ましょう。
雅各书第一章。
ヤコブの手紙の第一章。
第二节。
一章の二節。
我的弟兄。第一章第二节。
一章の二節です。
你们若在百般试炼都有大喜的第三节。
三節。
因为你们的信心经过试验就生忍耐第四节。
四節。
但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。这里说大患难要大喜的。
啊，患难にあっても喜びなさい。
因为会让你成全完备，毫无缺欠。
なぜならば、それによってあなたが完全なる出来がある、欠点のない出来があるものとなる。
但是他讲患难，接下去第五节就讲智慧。
そして五節、患難の後は智慧について語ってる。
那为什么患难之后就讲智慧？
なぜ患難の後は智慧について語るんですか？
就是求神让我们了解。到底他要我们学什么？
すなわち神に願って一体私に何を習わされるんですか？
那我们现在再回来看，到底以色列百姓在旷野这个苦难，神要教他们学什么？
では一体イスラエル人はアラノネ出会ったその苦難が神から何を学ばされるんでしょうか？見ましょう。
我们先来看生命记。
まず申命記見ましょう。
生命记第六章。
申命記の六章。
第八章，
失礼，申命記の八章。
第八，第二节。
八章二節。
你要纪念神，你在旷野引导你这四十年，要苦练你、试炼你，让你知道你的内心如何，肯不肯守他的诫命。在这个地方啊，
ここでは
神说，在旷野四十年要苦练你、试验你。
啊，40年間のアラノではあなたを苦しめ、あなたを試みる。
让你知道你的内心。
それによってあなたの心の内を知り。
啊，有时候我们常常会这样讲说啊，你不认识我，你不知道我，你不了解我。
啊，よく言うのは私のことをあんた知らないんだよと。
好像
理解してない。
了解我自己。
なんか自分は一番よく自分知ってるような。
但是有时候真的是这样吗？
しかし本当そうですか？
哦。所以苦难一临来到，我们才知道到底我们的心是什么心。
だから苦難が来た時にようやく自分の心のを知ることができるんです。
因为有时候我们自己真的不知道自己没有信心。
なぜなら自分に信仰はないことを知らないんです。
我们以为听了很多有信心的道理，就以为我们很有信心。
たくさんの信仰のある教えを説教を聞いたからといって自分は信仰あると思い間違ってる。
患難一临来到，我们才知道，哦，我的信心竟然这么小。
しかし患難が来た時にようやく自分の信仰はこんな弱いということは分かるんです。
前年听过一个传道的见证。
啊，ある伝道者の証で。
哦，有一阵他肾脏发生问题。
啊，自分は腎臓がちょっと問題があった。
很痛苦，躺在传道馆里滚去。
啊，痛くてベッドの上で寝転んじゃって。
后来他的太太就跟他讲啊。
そして伝道者の奥さんに言われた。
他说你平常怎么勉励人，你就这样勉励自己就好了。
あなたが普段から人を説教して励ましているその通りに自分に対して励ましなさいよ。
忽然间他才发现过去勉励人很有信心。
そして今までとても信仰を持って人を励ましてあげたんですが。
但是自己遇到困难，发现自己信心很小。
しかし自分は困難にあった時やっと自分は弱い信仰であることを分かった。
他经历过这个苦难以后，
そして
他在医院去勉励别人了。那个心就变成很灵敏的心。
そしてこの苦難を経た後にこれから病院行って人を励ますときに本当に憐れみの心を人を励ますんです。
因为我们也很软弱，所以我们彼此互相的勉励嘛。
なぜなら自分でも弱いものだからお互い励まし合いましょうって。
所以患难能够让我们了解我们自己。
だから患難によって己を知ることができるんです。
所以我们到底是什么人？
一体自分はどういうものだ？
第一个，你把它放到非常极端的有成就、很舒服的环境，看他怎么回应。
まず一つはその人を一緒に極端的に成功している環境に置かれてその反応を見ましょう。
如果尼布甲尼撒王、他说这不是我凭着我大能大力建立吗？他的自我已经跑出来了。
ネブカネネザル王はこれ私の力によってできたではないかと、それは自我が強調するんです。
第二个把他放在最困难的环境。
二つ目が彼を一番困難の環境に置かれる。
像主耶稣被钉十字架。
例えばイエスは十字架につけられた時に。
我们就了解我们自己。
そうすると己を知るだろう。
如果我们像主耶稣。
もしも私はイエス様のように。
被骂不还口，被害不说威吓的话。
呪われても答えない、そして打たれても返さない。
只将自己交托神。
ただ己を神に託して。
求神赦免那定他的人。
どうか自分を十字架につけたものを許してくださいと願う。但
是有时候我们被逼到一个非常痛苦的环境里面，我们就反击了，有的就骂，有的就威吓，有的就什么都出来了。
時に私たちが苦しい立場に追い込まれると、そこから反撃するんです相手に。
那这样就反映出我们的灵性全原来是不是很完全。
それによって自分の霊のレベルはとても完全じゃないことを表しているんだ。
我们还有很多进步的空间。
しかし我々まだ進歩する余地があるんです。
所以患难的好处就是让我们了解自己。
だから患難であるメリットというのは、メリットというのは我々は己を知ることです。
这样我们才会信仰不断的进步。
よって信仰を絶えずに進歩していきます。
再看第三节。
そして三節見ましょう。八章の三節。
他苦练你，试炼你，将你列祖所不认识的玛拿赐给你，使你知道人活着不是靠食物，乃是靠神口里所出来的话。啊，这里讲口里所出来的话，就是神的应许。
ここは主の口から出るすべての言葉、すなわち約束ことです。
为什么四十年有玛拿？
なぜ40年間の間にマナがあるんですか？
因为神应许要养活他们。
それは神様は彼らを養うという約束したんだ。
所以我们在世界上经历苦难越多，我们越发现神的恩典够我们用。
だから私たちが世の中で苦難が受ければ受けるほど多ければ、これは神の恵みは私に十分であることを分かる。
如果我们走在神的道路上、
もしも私神の道に歩むならば、
神一定会预备。
必ず神は備えてくださるんです。
让我们生活没有缺陷。
そしてそれによって我々の生活は乏しいことはない。
因为我们走在神的道路上，神负责了。
なぜなら神の道歩んだ以上、神は責任を持つんです。
如果今天我们来到日本是神的道路，
もしも今日私日本に来てこれは神の道であるならば、
我们就不需要忧虑我们的生活。
我々の生活について心配しなくていいんです。
神会负责到底。
神は責任最後まで持ちます。
所以经历越多苦难，我们越不害怕。
だから困難がたくさん経歴して我々は恐れません。
因为我知道我走在神的道路。
なぜなら私が神の道に歩んでいることを知ってますから。
神的应许。
神の約束。
就是我的力量。
それは私の力になる。
害怕。
恐れません。
所以这是苦难的好处。
苦难のメリットです。
我们再看第八章。
今度八章の。
16节
見ましょう。
又在旷野将你列祖不认识玛拿赐给你，在苦练你，试验叫你终究享福。17节。
17节。
怕你心里说，得货财的力量是我能力得来的。哦，这个地方说，苦难要让他们能够终究享福。
この苦しみによって彼らがいつでも楽しみがあるように。
为什么？
なぜなら。
因为苦难会让一个人谦卑。
苦難によって人がへりくだるんです。
神阻挡骄傲的人。
神が高ぶる者を抑える。
赐恩给谦卑的人。
そして恵みをへりくだる者に。
所以人常常在谦卑，神的恩典就源源不断的临下来。
謙遜であれば神の恵みはどんどん入ってきます。
所以啊，为什么以色列百姓要经历苦难？
なぜイスラエル人はたちは苦難を受けるんですか？
因此苦难是不可免的。
苦しみはから逃れることはできません。
但是摩西向神求一件事情。
しかしモーセが神に一言を願ったんです。
我们看诗篇的九十篇。
詩篇九十篇見ましょう。
诗篇的九十篇。
詩篇九十篇。
15节。
15节。
求你照着你使我们受苦的日子跟遭难的年岁叫我们喜乐。
あなたが我らを苦しめられた多くの人を我らが幸いにあった多くの年とに比べて我らを楽しませてください。
可以求神让我们有喜乐的心。
神にお願いして私たちに喜びの心があるようにと。
如果苦难有喜乐，苦难就不可怕。
もしも苦難には喜びを伴うならば、その苦難は恐れません。
如果苦难有喜乐，苦难我们就会感谢。
もしも苦難があって喜びを伴うならば、我々感謝できるんです。
那神怎么让我们苦难中有喜乐呢？
じゃあ神はどうやって苦しみを受けさせながら楽しませさせてくれるんですか？
就是借着他的话语。
それは神の言葉によるんです。
安慰我们。
我々を慰めてくださるんです。
有时候借着教会的信徒，他经历过苦难了。 这样来安慰我。
時には教会の信者は彼らが経験談から我々を慰めるんです。
更重要的就是圣灵。
もっと大事なのは聖霊というものだ。
圣灵的安慰。
聖霊の慰めです。
所以有时候我们遭遇到遇到一些患苦难的人，我们就要他一起祷告。
苦难に出会った人を誘って一緒に祈りましょうと言うんでしょ。
如果他祷告了，他被圣灵充满。
そして祈って相手は聖霊に満たされて。
圣灵会安慰他。
聖霊によって彼らが慰めを得るんです。
圣灵会给他喜乐的心。
また聖霊によって彼らに喜びの心を与えられるんです。
这是很活泼真实的体验。
これは生きとした体験です。
那这样在苦难当中，他就不会埋怨了。
そしたら苦難に出会っても不平不満言いません。
好像保罗在腓立比书里面提到的。
ちょうどパウロがフィリピ人の手紙の中にあるように。
其实他人是关到监牢里面了。
自分の身は牢屋に入れられてる。
这是一种苦难啊。
これは一種の苦難ですよ。
但是他的心是跟神同在的。
しかし彼の心は神と共におるんです。
这是很喜乐的。
だから喜びます。
所以苦难中有喜乐是绝对可能的。
だから苦難の中にあって喜びあるのこれは可能性があるんです。
腓立比书就是一个证明。
フィリピ人の手紙はそれ一つの証明です。
所以有时候我们遇到苦难。
ですが時に我々苦難に出会った時、
这个过程一定要走过去。
この過程は歩まないといけません。
患难有时，患难离开有时。
患難が来る時もあればそれは去る時もあるんです。
但是神会赐给我们喜乐。
しかし神は私たちに喜びを賜る。
我们可以向神求。
それは神に願いはいいんです。
一切莫祷。